本日は八尾市立病院の特命院長でいらっしゃいます児玉健さんをお迎えして、いろんなお話をお伺いいたします。児玉さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは自己紹介よろしくお願いいたします。
はい、私は、この度4月4日付で、八尾市立病院の方に、入職いたしました特命院長の児玉健と申します。
はい、よろしくお願いいたします。特命院長ということで、八尾市立病院にお越しいただいたということなんですが、
はい、
先生が八尾市立病院に来られた理由というのはどういった経緯だったんでしょう。はい、
現在の八尾市立病院の院長である佐々木陽院長というのは元私と同僚であります。はい、私八尾市立病院に来る前は大阪府立成人病センターで、働いておりました。でこの度ですね、その佐々木院長が、この総合病院である八尾市立病院に今のところ呼吸器部門がないわけですよね。はい、だからその呼吸器部門、特に私呼吸器外科ですので、その呼吸器外科を立ち上げるという特命でこの度院長として就任いたしました。
はい、八尾市立病院にご勤務されて、もう1ヶ月ほど経ってるかと思うんですけどもどうですか、八尾市立病院働き心地は。
はい、非常に新しい病院で、建築物も機能的に非常に働きやすいし、同僚の皆さん、あるいはその他の職種の皆さん方も非常に協力してくださいますんで、スムーズにやってこれましたし、これからもやっていけると思います。
はい、どうですか、4に先生は来られたことはあるんですか。
今までこちらの方を向いてくることは、あまりございませんでした。大昔、大志堂でしたかね、あそこに、前の病院があるときに 2,3 回、お手伝いに来たことがあります。
そうですか。先生はご出身は和歌山県なんですね。
はい、そうです。
で今お住まいも和歌山ですか。
はい、和歌山市内に、住んでおります。
はい、
しかし、交通の便が非常によろしいので、まず、片道1時間半というところですから、東京や大阪のような大都市では、通常の通勤時間内にあると思います。はい、
そうですか。ここで先生のね、先ほども呼吸器外科を立ち上げるために来られたということでお話聞きましたけども、先生のその元々のそのご専門分野というのはどういったものなんでしょう。
もともと大阪府立成人病センターへ来るまでは、ジェネラルサージェリーといいますか、全ての外科、その技術を習得しなくちゃならないし、そういう現場で働いておりましたが、成人病センターへ来ましてからは、もう28年になるんですが、呼吸器外科一筋にやってまいりました。
はい、
呼吸器外科の中でも大阪府立成人病センターというのは、がんセンターですので、肺がんの外科治療というのが私の、ライフワークのようなもんですね。
はい、そうですか。
はい、
先生のご経歴をちょっと聞かせていただけたらと思うんですが。
私卒業して医師免許を取って10年間は、和歌山の何て言いますか、割合そのカントリーサイド、都会ではなしに、田舎の方の病院でいろいろ修練を積んで、その後、野球で言えばフリーエージェントですよね。そういう形で、大阪府立成人病センターの方に引っ張ってくださった先生がおりましたので、それ以降は、肺がんをずっと専門にやってきております。だいたい5000例ぐらいの手術に、立ち会ってまいりました。
そうですか。中には本当にもいろんな患者さんがいらっしゃると思うんですけども、私先生のね、こういうふうに番組を一緒にするにあたって、少し先生のことを、パソコンで調べたんですが出てくるんですよ ね、はい、先生のことがね。はい、で全国でその肺がん、その手術、その数はもう元より、その常に上位にランクされているという、すごい成績がいいというふうに聞いているんですけども。
やはりあれですよね、今どう言いますか、 割合病院のね、まあ、経営とかそういうことを、まあ、あの重視あのするあの風潮がありますけれども、はい、やはり私の考え方としましては、はい、いい診療すれば、うん、あの収益もついてくるし患者さんもついてきてくれるということで、はい、まあ、とにかくあの、まあ、気合を入れて、うん、まあ、治療してきましたし、はい、あの患者さんも大勢来ていただいて、はい、大勢来ればあの医師の数も増え、うん、技術も上がり成績も上がるという、はい、まあ、そのうまくいいあの循環が得られたということですよね、
はい、そうですね、はいはい、あの先生本当にもう見た目はジェントルマンというか紳士的で素敵な出立ちなんですけども、
はい、まあ、あのあれですよやっぱりねそのなんて言いますかあの、はい、体格体型を維持するっていうのが、はい、まあ、非常に、まあ、医者としては大事なことだと思うんですよね、うん、それで、まあ、ちょっと余談にはなりますけれども、はい、日本人のその、まあ、何十パーセントかは要するに肥満ですよね、はい、まあ、1日3回きっちりご飯を食べて間食をして、で、まあ、その結果できたのが、まあ、肥満児それから、まあ、糖尿病のような生活習慣病が増えてるっていうことですよね、はい、だからやっぱりその自己管理で言いますか、はい、あの適度な運動もするしあのバランスの取れた、まあ、生活ですよね、食事は私も必ずしもバランスは取れてないんですけれども、やっぱりある程度運動はするようには心がけております。例えばね、はい、そのこれだけパソコンが発達して、はい、それであのご存知でしょうけども、うん、病院は電子カルテですよね。
そうですね。
っていうことはもうこの、 あのディスプレイあのパソコンの画面を見てずっと座ってるわけですよね、中にはもう足を力離してこう宇宙飛行士のような格好をして椅子に座ってる人がある。そしたらやっぱり足が弱ってくるんですよね、はい、そしたらちょっとしたことで骨折する、若い人に多いんですけどもね、はい、やっぱりそれはちょっとその、まあ、人間も動物ですからやはりその適度な運動をしてその体型を整えておくということは私は重要だと思います。
ですか、じゃあもう本当に仕事の面以外でもプライベート私生活でも先生は割とこう仕事のことをこういつも考えつつで行動されていらっしゃるんですね、
はいはい、だからあのライフスタイルっていうのが私他 の、あの人とはかなり、あのいいか悪いかは知りませんが異なってるんですよね、はい、例えば今和歌山から通ってると言いましたけどもね、はい、例えばそしたらどういう趣味をこういう場合に持ったらいいかっていうと、要するに帰りの夜行列車っていうのは、はい、1時間きっちり座れるんですよね、はい、そしたらそこでそれが一番僕にとっては優雅な時間でしたね、その時に映画を見たりパソコンで、まあ、そういう時間を作ってるわけですよね。
そうですか、映画鑑賞はもともと大好きな趣味だったんです
か。まあ、よく見ますよね、だからもうほとんど今、はい、あの洋画ですけども、はい、あのほとんどはもうあの見てます。まあ、まあ趣味は偏りますけどね、
そうなんですね、肺がんというのはね、そのがんの中でどのようなそのがんとしての位置づけがあるんでしょうか。
はい、あの、まあ、日本人を例にとってみますと、やはり多いのは発生頻度の多いのは、発生頻度ということは罹患率ですよね、はい、毎年そのがんになる、患者数で多いのは胃がんなんですよね、はい、ところがですね、あの死亡数、年間死亡数、はい、それを見ますとですね、胃がんを超えて肺がんがやはりトップなんですよね。だからあのやはりその難治性がん、要するに肺がんっていうのは未だに治りにくいがんなんですよね、はい、なぜ治りにくいのかっていうことになってきますけども、はい、肺がんっていうのは肺にできますから、そこから細胞が血液に乗って体中に振動を通って押し出されるわけですよね、はい、だからあらゆる臓器にその転移をする、それからまたリンパ腺にも沿って転移をする、うん、要するにリンパ構成に転移する場合と、血液の中に細胞が入って転移する場合と、はい、そういうのが2通りあるわけですよね、はい、それが、まあ、頻度が、そういうことが起こる頻度が高いということ、それからいろいろ薬のいいのが今抗がん剤、それから分子標的治療薬というのが出てますが、はい、やはりまだ十分にそれで抑えきれない。そうなりますと、はい、やはり転移をするまでにがんを見つけて治療しなければならんということですよね。だから肺がんというのはやはり早期発見をしないと治らない怖いがんであるということは言えます、
はい、そうです
ね。それでそのまあがんに、まあ、肺がんに一番あの因果関係があるものといえばタバコなんですよね、はい、だけども日本というのは非常に良い国でして、あの 病院なんかは敷地内禁煙になってますし、はい、JR も全面禁煙ですよね。まあ、そういうふうになってきてます。それでによく駅なんか行きますとね、はい、日本のプラットホームからこの線路を見下ろしますとね、タバコの吸い殻が今一つもないんですよ、
はい、
そのつもりでご覧になったらJR のあれに一つもないです、はい、ところがヨーロッパなんかに行けばもうタバコの吸い殻だらけなんですよね。だから日本もそういうそのタバコ禁煙ね、こういうキャンペーンというのが非常に進んできて、
はい、
まあ、そういうがんの原因をまず取り除こう、肺がんの原因を取り除こうということから進んできてるわけですよね、
はい、
その次には早く見つける、まず今言ったようにそのタバコのような危険因子を遠ざけて、がんにかからないようにする。だけどもそれでもがんにかかってしまう人があるわけですから、はい、その時は早く見つけて早く治療する、もうこれに尽きるんですよね、
はい、
ところがまだ検診率は欧米ほども日本は逆に進んでないわけですよね。特に大阪は、はい、まあ、肺がんの死亡率が高い、
ええ、
これはまあ私の責任かどうかは分かりませんけども、ええ、みんなでもっと頑張ってその死亡率を減らしていくように努力はしなくちゃならんと思います。
そうですか、はいはいはい、そのね、早期発見っていうのは、はい、やっぱり、まあ、定期的な検診を受けることも大事ですし、そのね、症状ってどんなものが最初出てくるんですか？
はい、やはりタバコのようなその外界からの刺激が原因となって起こってくるがんっていうのは、はい、割合太い気管支にできるんですよね、
はい、
ということは最初出てくる症状はやはり咳、それから痰に血が混じる、ね、まあ、そういうのが出てきます。それからタバコとあまり関係のない肺がん、
はい、
その場合にはその肺の奥の方にできますから、そこで大きくなるとこの胸の壁ですよね、
はい、
例えば肋骨とか、そういうところにこうがんが入り込んでいくと、そこには肋間神経っていうのがありますから、
はい、
その神経が侵されてすごい痛みが来る、ね、だから背中が痛い、胸が痛い、まあ、心筋梗塞なんかでもそんなことはありますけれども、
はい、
その時にレントゲンを取ると、まあ、大きな影があったと、まあ、そういうことが症状が出る前に捕まえないとなかなか治ってくれない、まあ、厄介な病気なんです。
そうなんですね。そのもう肺がん、タバコを吸わない人でもなる場合もあるんですよね。
だから肺がんにはそのまず非小細胞がん、非っていうのはあらずっていう感じですけどね、非小細胞がんっていうがんと小細胞がんっていうがんに分かれるわけですよね、はい、それで非小細胞がんっていうのは扁平上皮がん、腺がん、大細胞がんに分かれますよね、
はい、
だからそれと小細胞がんとで4つ大きな細胞の形の異なるがんがあるんですよね、
はい、
こんなにきっちり分かれているのは肺がんだけなんですよね、
はい、
そしたら扁平上皮がん、小細胞がん、それから大細胞がんというのは、これはタバコがやはり明らかに危険因子であります、
はい、
だけども腺がんはやはりタバコを吸うと若干その頻度が高くなるんですけれども、それほどリスクが上がらない。だから今その腺がんというのが増えてるんですよね、
は
い、特に女性にまあ増えてるような感じがあります。
そうですか。先生自身はおタバコは？
そうですね、僕はタバコは決して吸わないから、うん、そのネバースモーカーになるんですよね、うん、
はい、
だからまあそれもその体型を維持したりいろいろね、運動したりするのに、
はい、
まあ、タバコっていうのは非常に障害になるわけですよね、
うん、
だけども、まあ、お酒の方はまあ、かなり飲みますんで。
ああ、そうですか。
だから酒とタバコが勝ち合うと、ね、そのあれですよね、相乗作用で危険因子が上がるわけですよね。だからまあどちらかをやめとけばいいかなと思って、怖ごはまあ酒を飲んでるわけですが、
そうですか、
むしろ肺がんよりも食道がんとか、ね、喉頭がんの方が心配なんですけども、まあまあ、だけどもやっぱりどうしてもやめるっていうのはちょっと、
でもね、タバコもきっとこうやめようって思ってる人ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、なかなかそのね、
そうですよね、
きっちりやめていくっていうのはなかなか難しいことですよね、
まあ、禁煙外来とか、ね、今大きな病院にはありますんで、
ぜひ、
ね、
まあ、
ご相談なさってください。やっぱりタバコはね、これは、はい、まあ、あまり言うと問題ですけれども、やはり、まあ、火事の問題もありますしね、今マンションなんかあれオール電化でしょ。
そうです ね、 ね、多いですね。
そこでもね、火災保険入るっていうのはやっぱりタバコの火が一番危ないらしいんですよね。 だからまああれはやめた方が。
そうですね、うん、なるべくならね、うん、健康のためにね。
ただね、ただ今から 20,30 年前にね、はい、あの映画で白い巨塔っていうのが
ありました、
ありましたね、
はい、
あのそのオリジナルのね、あの田宮二郎さん、はい、よくあの河内の映画にも出てましたけども、あの方の時代の映画を見るとね、映画に出てくる俳優、映画の中の役は全部タバコ吸ってるんですよね、
はい、
だから今から見ればものすごく、うん、信じられない、医者が全部診察室でタバコ吸ってる、
あ、そのシーン、ね、ありますね、
うんうん、いいんだよね、はい、そういう目で見たら映画って面白いですよ。
そういった見方もあるんですね。なるほど、あの先生ね、あのたくさんのこう手術をされてこられて、はいはいはい、こう常にこう先生が心がけていることっていうのはどういったことになりますか、
はいはい、あのやはりあの手術っていうのは、まあ、必ずいい加減なことをすれば必ずツケが回ってくるってことですよね、はい、だから相手が癌ですから、周りに細胞を残さないようにきれいに取ってリンパ腺の隔世をするっていうのが、はい、まあ、一応標準的な手術になるんですけれども、はい、その時の血管の処理とか、うん、そういうようなところで、うん、まあ、これで止まるだろうと思って、まあ、妥協すれば必ずあと出血したり、
はい、
あるいは癌細胞が残ってしまったら再発したりするから、
はい、
まあ、そういうことが起こらないように納得のいく手術っていうのを、
うん、
まあ、あの心がけてきました、一例一例ね、うん、それで、手術、外科医が手術をするにあたって大事なことは、
はい、
結局その後の手術所見っていうのは必ず書くんですよね、
はい、
これはまあ記録として残すのは法律でも決められてるんですが、その時に絵を書くんですよね、
はい、
その時のやっぱり絵がうまいか下手かで、まあ、外科医としての、まあ、あれですよね、あの適性っていうのが僕はある程度あるように思うんですよね。だからあの手術の場面を再現して、それで手術所見を書いて、
はい、
それで反省するわけですわ、
はい、
ね、どっか悪いところがなかったか、ね、それの繰り返しですよね。
やっぱ絵も誰が見ても分かるようにしておかないといけないってことですもんね。
それからそのプロポーションですよね、
はい、うん、
例えばその解剖と同じような縦と横の比率であるとか、糸で縫っていく感覚が、
はい、
あの一番望ましい感覚であるかとかね、そういうことも考えながら絵を描いていく。だから絵というよりは図ですよね。そういうのを描いて頭に叩き込んでいく、
はい、
それがまあ技術となって次につながるっていうことですよね、
はい、そうですか。その手術するその前の日とかは先生どうですか、気持ち的に。
やはりね、その手術っていうのはその定型的な手術と拡大手術と縮小手術のがあるんですよね、
はい、
で癌の場合にやはり進行癌の患者さんには拡大手術をするわけですよね、そういう手術っていうのは教科書には載ってないわけですよね、はい、だから自分でまあオプションを組んでやるんですが、
うん、
やはり前の晩なんかまあかなり狙えない時がありますよね。
そうですよね、そうなりますよね、こう大変なこうプレッシャーとこう向き合って、ね、お仕事されていらっしゃると思うんですけども、
だからその、必ず手術日記というのがあるんですよね、
はい、
自分で持ってるね、手術日記というのは、
はい、
あの公文書として残る手術書記にはなしにね、
うんうん、
そこにももう一回絵を描くとか、そういうふうにして反省点も書いておくわけですよね。でまたあの偶然同じような手術が来た時には見直して思い出すと、
で
その時の反省点を二度とそういうことをしないようにということで、
うん、
それで技術を高めていくというのが、まあ、外科医のあるべき姿だと思います、
はい、あの特にね、あの手術を受けるのを初めてなんですという患者さんに対しては、はいはい、先生どのようなお言葉をいつもかけていらっしゃるんですか。
はい、まあ、人間その一生のうちに、あの手術をしなくちゃならないような病気に出くわすということは本当に一度か二度なんですよと、はい、だから誰でもこれは大変なことですと、まあ、しかしあの非常にまあ医学が発達して、あの小さな傷で、
はい、
あの手術ができるように、
うん、
あのいろいろあの工夫されてまいりましたし、はい、医学は進歩してますと、
うん、
だけども あなたの病気は、まあ、例えば癌であれば肺癌ですよと、まあ、手術ができる、まあ、早い状態で見つかってますと、だけどもやっぱり相手が癌である以上傷が小さいだけでは済まされない問題がありますと、
はい、
やはり完全に病巣を取ってしまって、それでリンパ腺を 覚醒して、それを全部病理で検査して、それであなたの病気が手術で治るのか、あるいはそれプラス抗がん剤治療とか放射線治療が必要なのかということを決めていきたいと思いますと、まあ、そういうふうな説明になるんですよね、はい、それからもちろん副作用でどういうこと、手術の合併症にどういうものがあるかというのも今は説明を求められます、はい、それから今はですね、やはりその手術をするときに、その治療者側、私の方ですよね、はい、これは医者の一存でその方針を決めてるんじゃなくって、外科医の一存で決めるんじゃなくって、はい、やはり多職種、あるいはいろんな分野の先生方が寄って必ず検討会を開いて、うん、まあ、今はそれはキャンサーボードっていうんですけれども、はい、そういうところで患者さんの方針を決めてあげるわけですよね、うん、だから説明する内容は病院の方針なんですね、はい、でそれでも、まあ、患者さんというのは不安に思われるから、
そうですね、
その時にはセカンドオピニオンも行けますよと、もう一件ね、はい、しかるべきあの医院へ行って、あの資料をお渡ししますから、その先生の意見を聞いてごらんと、はい、ね、それで食い違いはまたもう一件行けばいいんだけども、はい、意見が一緒であれば、あなたがあのその先生の話の内容を考えて、いい方で手術していただいていいですよと、あ、まあ、患者さんにその辺は選んでいただく
選択権を、
そうですね、
ま
あ、そういうふうなやり方ですよね。
心のケアというか、はい、こう心に寄り添う形で、手術前はね、はい、あの患者さんも本当に不安でいっぱいだと思うんでね、はいはいはい、そのあたりの、ね、はい、ケアも先生方も大変かと思いますけども、あの先生がその今後ですね、八尾市立病院でやっていきたいこと、
はいはい、
何か目標に掲げていること何かありますか？はい、
まあ、以前の職場でですね、はい、私が八尾へ移るということで、いちいち患者さんの、今ずっと通院してる患者さん、手術の後のフォローの患者さんの住所を見ると、八尾の方が非常に多いんですよ。
そうですか。
だから割合近いんですよね、はい、それで、まあ、八尾市立病院に今までは肺がん外科、呼吸限界がなかったということもあって、まあ、私の方に来てたと、うん、まあ、その人たちを、まあ、今回は八尾で全部、ね、自己完結型の治療を、はい、あの病院を借りてやってあげられると、それであの八尾市立病院、今のやっぱり病院というのは先ほども言いましたけども、はい、非常にいい病院です、うん、あの高い機能を持っておりますし、うん、はい、あのそこにおるあのドクターも、まあ、アクティビティと言いますか、あの活動の高い先生ですので、あのきっとあの八尾市民の皆さんの、まあ、健康を維持するのに、うん、あの十分役立てることができると思います。
はい、そうですね、はい、あの先生先ほどからね、はい、こう例えばあの体を鍛えているとか、はいはいはい、あとは絵を描くのも、はい、お好きだとか、はいはいはい、いろんなこう話が出てきているんですけども、はいはいはい、先生ってないろいろ本当趣味がたくさんあるんですよね。
いや、そうでもないんですけどね、限られたものしかやりませんけども、はい、まあ、あのバランスは取らなくちゃならんと、ね、じっと座って家でおるっていうのはダメだと、はい、うん、だから、まあ、週に何回か、まあ、今は日曜土曜しかございませんけども、はい、まあね、家にプールがあれば水泳をするなど、私にプールがありませんから、あの水泳はできませんけども、はい、なんかそういうね、体を積極的に動かすことをやられるのが、うん、やっぱり人間として、まあ、動物としての、うん、まあ、あの本当のあれだと思いますよ、はい、いい生活だと、
普段よく歩いたりもするんですか先生？
まあ、あのそれなりには歩いてますけども、まあ、適度にバーベルを上げたり腹筋をしたり、あの懸垂をしたりしてますよ。
ジムに通ったりもしてるってことですか？
ジムへ通おうとするとですね、はい、毎月会費がいるわけですよね、毎年かね、それを30年続けるとどれくらいの金額になるかっていうのは大体わかるんですけども、はいはい、そう考えると、うん、家にそういうトレーニングの器具を揃えた方がよっぽど安上がりなんですよね。
じゃあお家にあるんですね。
ありますよ。
そうですか、じゃあ本格的に本当に筋肉トレーニング筋トレしてらっしゃるんですね。
だから私あの体重もあの、体型もほとんど、あの大学の頃から変わってませんよね。
そう
だから安上がりですわ。服はいつまでも着られるんですよ
長持ちして、
そうですよ、サイズが一緒ですから
いや、そうなんですね、あと、まあ、格闘技はあの自身あの柔道される、
昔はやってましたね、
格闘技見るのも好きですか？
そうですよ、うん、昔はよくあの力道団とかプロレスを見ては、はい、周りにおる子供に飛びかかっていて同じ技をかけるとかやってましたからね
そうですか、 あとは先生ね、油絵もされ
る。はいはいはい、はい、まあ、これはやっぱりあの外科医っていうのはね、そういう絵を見たり、絵を鑑賞したり、それから自分で描いたり、
はい、
まあ、そういうのはやはり必要なんですよね。だから私はやっぱりその絵を描く、そういうトレーニングをする、もともとある程度それは才能っていうのはあるかもしれませんけども、その歌って踊れる外科医っていうのはダメなんですよ。やっぱりそのちゃんと物の形を正確に描けるのが本当のまあ外科医として、まあ一つのまあ大事なことだとは思いますよね。
もともとでも小さい頃から絵を描くこととかはお好きだったんですか、
はい、
先生。
うちは割合そういう家系なんですよね。私3人娘がおりますけれども、はい、娘もあの全部美術部かな、あの私よりもはるかに綺麗な絵を描きま す,
そうです、先生の血を引き継いでいらっしゃるんですね。
まあその辺はよくわかりませんけども、ね、
そうですか、最近は絵は描かれました。
いや、この時間がありませんので、あまり描いてはおりませんね。だけど、はい、また今後は描きたいとは思ってます、
はい、描くとしたら風景画が多いんですか。そうです
よね、風景画ですよね。
そうですか、いや、いろんなこう趣味を、ね、体もちゃんと鍛えて、絵も芸術面もバッチリ、
まあそうですよね。いろんな時間を有意義に過ごしたいというか、まあ、そういうことですよ ね,
ね、あと先生ね、あの、お酒をたしなむということで、はいはいはい、ウイスキーがお好き。
ウイスキーですよね。僕は焼酎は よく飲まないんですよ、あのウイスキーがまずベースですよね。
そうです。
ワインも、もしお好きでしたら一緒に、
はい、ぜひ私何でもいけるんで。
本当、まあ、それはよろしいわ。
ぜひ、ね、
はいはいはい、はい、
あ、でも先生、お酒飲むとこう割とこう今も明るくこう陽気な感じなんですけど、もっとこう朗らかな、
そうですよ、
陽気な感じになるんです
。だからさっきも言いましたけども、はい、帰りの列車が1時間あるんですよね、はい、だからビデオを見ながらウイスキーを持ってるんですよ、はい、こういうのあるでしょ。フラスコっていうのはご存知でしょ。
ありますね、はい、
あの6オンスとか4オンス入るんでね、
はい、
あれで、
はい、
ね、ウイスキーっていうのは冷やさなくてもいいし、
うん、
濃度も自由だし、
うん、あ
の、
ね、
割合飲みやすいんですよね、
はい、
ただ匂いはするから、
はい、
ね、あの、うん、職場で飲むとまずいんで、だからあの、将来匂いのしないウイスキーができたらいいなと思うんですけど。
そうですね、本当ですね、いやでも本当お仕事が忙しい中、こうたくさんこう趣味をこう持ちつつ、体もきっちり鍛えていらっしゃる、はい、うん、ね、こうきちっとした先生だなっていう印象ですね。
そうですかね、
なんかこう規則正しい生活を送っていらっしゃるんだろうなっていうのがそう想像つきますけども、あの先生にとってそのこうお医者さんという、まあ、その仕事に対するそのモットーっていうのは、
まああの我々キーワードって言ってますが、まあ、理念みたいなものですよね、はい、昔から持ち続けてる、うん、まあ、私はやっぱり手術のできる現場で働きたいっていうことなんですよね、はい、だからまあ八尾においてもそういう場を与えていただけそうですので、うん、まあ、今後も期待あのしております、
はい、あの八尾市民にとっては先生のような、はい、もう本当にあの特命院長という形でね、はい、専門の方が来ていただくのが本当に心強いですし、
ええ、
気軽にこう相談もできそうな、
はい、
そんな空気なので、
はいはいはいはい、私はあの肺がん以外にももともと若い頃は救急が非常に救急医療というのが好きで、
はい、
あのあらゆるあの外傷とかも見てましたし、
はい、
それからまた感染症ですよね、
はい、
肺可能症とか、ね、そういうのもあの手術であの治すことができますので、
はい、
あのまたそういうあの治療もこれから積極的にやっていきたいと思いますので、
はい、
まあ、全てをカバーはできませんけども、一度声をかけていただいて、はい、あの見れるものは全て見せていただくということにしたいと思います、
はいはい、あのちょっとあの話戻るんですけど、はい、先生っていつ頃からお医者さんになろうと思ったんですか。
まああれですよね、大学に入る頃からですかね、っていうのはね、やっぱり私が大学に入る前に心臓移植っていうのが日本で行われたんですよね、あの北海道でね、
うん、
和田十郎先生っていうのがね、
はい、
あの先生は私随分学会で可愛がってもらいましたね、
はい、
で真面目な意味で可愛がってもらいまして、それで今年亡くなられたんですよね、はい、私が養育る少し前に。であの先生はやはりあの非常に素晴らしい先生で、
うん、
あの心臓移植が今から35年40年ぐらい前になりますかね、はい、世界で30何例目だったんですけれども、まあ、その時のそのバックグラウンド背景がどういうことであったか、 要するにやっぱりそれに反対する人、あるいは倫理的な問題を掲げた人もありますけども、やはり先生は偉い先生だったと思いますし、はい、まあそういういきさつがありまして、その後私が、医学部へ入るわけで、そういうのも影響があったと思います、影響されたと思います。
あ、そうだったんですね。
だから外科ですよね、外科、は
いはい。当時その思い描いていたお医者さん像といいますか、医師像、
はいはい、
今お持ちの医師像もう随分近づいてます。
そうですよね、ブレてはないと思います、だからいろんなその医学の歴史っていうのを見てたり、外国の先生を見てると、やはり尊敬する先生っていうのは何人かございますよね、私は和歌山ですけれども、花岡清舟なんかも当時の歴史を見るとやはり非常に手術の上手な先生だって、当時オランダから来てた長崎に来てた外国の医師よりも花岡清舟の方が手術が上手だったというふうに、書いた書物もあります。
そうですか、さあいろいろとお話をお伺いしましたけども、では最後にですね、このラジオを聞いている、その八尾市民の皆さんに一言メッセージ、お願いいたします。
4月から八尾市立病院で楽しく働かせていただいております。胸の病気ですよね、その中でも外科的な、病気であればいつでも来ていただいたら診察させていただきます。まだ外来もその予約に余裕がまだ埋まってませんので、今後八尾の皆さん方と仲良くやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
今日は先生たくさんお話を聞かせていただいて本当にありがとうございました。
こちらこそ楽しく過ごさせていただきました。
ありがとうございました。情報プラザ八尾健康万歳、本日は八尾市立病院特命院長でいらっしゃいます児玉健さんをお迎えしてお話を伺いいたしました。児玉先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。